時刻は9時20分を回りました。みんなでリレーフォーライフのコーナーです。このコーナーはがん患者とそのご家族を支援するチャリティーイベント、リレーフォーライフに関する情報をお送りします。毎週水曜日はリレーフォーライフジャパンスタッフパートナーの大須賀義明さんをスタジオにお迎えし、全国各地のリレーフォーライフに関わる方にお話を伺ったりとかいろいろしております。それでは呼んでみましょう。大須賀さん、
おはようございます。
おはようございます。
呼んでみます。大須賀さんだとなんかどっか球場のリポート
呼んでみます。懐かしいね。懐かしいというかもう今年はこれが多かったですね。
多かったです ね。それとこの時間にナッチとラジオっていうのが初めてじゃない？
初めてです。この時間に私が声出すのは10年ぶりぐらい、10年ぶりぐらいですよ。
だとそうだよね、うん、なんかねいつも暗い時間でしかやったことがないんで、なんか自分の名前を間違えて言いそうだった今。
大丈夫、違うですよ。あの名前は夜しか出せませんからやめてください。さあ進めていきましょう。
進めていきましょう。
さあ今日は2人でお話をさせていただきますけれども。
そうなんです、実は僕がここに来るきっかけになったっていうのが、2009年に岐阜市で開催されたリレーフォーライフチューブだったんですけど。
いやもう2009年
で、岐阜なのになんで FM 岡崎っていうのがね、あるんですが、実はまあ僕がもうその時から岐阜の実行中部の実行委員会に入ってて、でそれを聞きつけて、だったらゲストで出てみなよっていうことで、実は FM 岡崎から声をかけていただき、リレーフォーライフの、紹介をさせていただいた。
そうでしたね。
そこが縁なんですよ。
もうなんかちょっとした縁がこのなんかここまで来るとはって思いますよね。
ね、もう10年まだ10年っていう感じですけど。
そうですね。
その時お互い若かったよね。
そうですね。何ですか。まあね、20代でしたからね私。
ね、僕40代の半ばでしたので。
そうでしたよ、
なんかかかったですね。そうそう。そうなんですが、もうそれからそんなに時が経ったんですけど、それからその、実は FM 岡崎とそのリレーフォーライフっていうのはね、今じゃ切っても切り離せない
そうですね
ものになってきて、おかげさまでね、本当にいつもありがたいなと思ってるんですけど、ということはナッチは、その最初の時から リレーフォーライフ知ってるぞと、
知ってるぞ、おー
歩いたぞ
歩いた
おーっていう、
岐阜で歩きましたからね。
歩いたよね。
なんかその時はある意味ちょっと全然あんま知らなかったけど、とりあえず24時間歩くんだみたいな、がん患者さんを支援する、そこと24時間歩くぐらいしか実は分かってなくて、もうスタッフのメンバーでこうFM のねメンバーでこう24時間頑張るぞっていうのがすごい楽しかったっていうか、なかなかこういう協力してることがね、みんな少なかったので、
まあ、そうですね、FM 岡崎こうラジオ局のスタッフ同士っていうのはどうしてもその自分の関係する時だけに見えるっていう方もたくさん見えますよね、パーソナリティとかね、ディレクターって、まあ、そういった方々も含め、その岐阜ので行われるリレーなのに、FM 岡崎がチームエントリーしてくれたっていうね。
そうなんですよ。要はしかもコスプレエントリーね。
コスプレガチャピンいいの。
ガチャピンのムックいいの。
ムックいいの。で、ナッチは確かあの時って。
メイド服着いの。
そう。メイド服で歩いたり走ったりなんかしてたよね。
そうですよ。
で、それもすごい寒い夜だったんだけど、岐阜の夜が。
懐かしいです、ね。
懐かしい。あの時後で聞いたら、最低気温6度だったんだって。10月の上旬で。
寒かったです。
で、まあそこからなんですよね。
そうですよね。
翌2010年に、この岡崎市でリレーをやろうということで、FM 岡崎とかあと岡崎市さんの方もね、いろいろご協力いただいて、2010年から愛知県で初めてのリレーをこの岡崎市で開催させていただけたわけで、そこからまた今度はどっぷりですよね、
どっぷりですね、
FM 岡崎と岡崎実行委員会は。
本当そうですね、
要はまあこちらにね事務局も置いていただいて受けてるっていうね、本当にありがたいこともあるし、もう全面バックアップしていただいてるというような感じでですね、
いやいやいや、ここ皆さん力がありますから、本当にいろんな方々に支えられて、今ねできてる状態だし、まあ、私の知識もですね、ぐんと増えまして、本当にね助かったなって思うことがありました、
まあ、助かったなというと、う
ん、自分の母が実は、うん、肺にがんを患ったというか、はい、あのね、健康診断でいつもこう影があるんだよねっていうのを言われておりまして、はいはい、毎年毎年でちょっと大きくなったら、うん、検査してみましょうかというふうになったんですよ、うん、もう5年ぐらい前、もう5年経ちますか、うんうんうん、ね、ですけれども、でちょっと大きくなったので、うん、ちょっと料理検査をしてみようか、うん、あ、これはもしかしたらがんかもしれないからどうしましょう、出しましょうか、取りましょうかみたいな話になって、もうわなわなになりますよ私たちが、うんうん、がんって、うん、もう全然知識がないものですから、うん、え、何すればいいんだ、どうしたらいいんだろう、本当にがんなのか分かんないとか、うん、パニックってしまいまして、うん、でも私振り向いたらがんを経験された皆さんが後ろにいたんですよ、うん、周りにいたんですよ。でそこで母ががんになったらしいんですけどどうすればいいんですかこっからみたいな話をしたら、うん、まずセカンドオピニオン受けてみなよって、うんうん、1個の、ね、病院で決めることないよって、うん、もう一回同じこと言われたら、うん、いいんだよそれで、うん、セカンドオピニオンってでも言いづらいじゃないですか、いいんだよ言っていいんだよ、うん、こういう風にしたらいいんだよ、うん、と思ってね、いろいろ教えてくれて、うん、まあ、セカンドオピニオン受けて、うん、初め受けた病院とは違う病院でまた受けて、うん、そこの病院で実は肺を3分の1切除することになります、うん、やっぱがんだったということで、うん、切除することになったわけなんですけども、うん、ここまでに至るのに、うん、多分全然知らなかったら私セカンドオピニオンもしなかったし、うん、もっと焦ってたと思います、
うんうん、そうですよね、うん、やっぱり実はその告知を受けると焦ると思います、うん、普通やっぱり焦りますよ、
うん、そうですよね。
ただその周りにそれでも経験者の方がなんか元気でいると大丈夫なんじゃないかなって思えると思うんですね、
う
ん、
そうですね、うん、
でそれが要は僕リレーの会場の一つでもあると思うんで、うん、だからこうなんていうんですかね、リレーフォーライフにはこう実際に会場に足を運んでいただくまでっていうのがとてもここ大変な作業で、で実際に会場に足を運んでいただくともうかなりの高い確率でリピーターになっていただけるんですよ、うん、
お、
あ、なるほど、あなたたちが言ってたのってこういうことなんだねと、で、あ、だったらまた来年も来るねっていう形でおっしゃっていただける方たちがとっても多いんです。ということはその場にはきっと安心と、なんていうのかな、こうホッとできる、うん、そういった空気感があるんじゃないかなと思ってるし、実際にありるよね、
うん、あります。なんか人と人とやっぱり共感し合うことによって安心が生まれるっていうのはすごいリレーフォーライフで思いました。
うん、うん、みんな同じ方向向いてますからね、
うん、そうです、
うん、思いは一緒なんで、
そうです。しかも患者さん、ね、今戦ってる人もいれば、うん、その支える家族の方もいらっしゃる、いろんなパターンの方がいらっしゃって、自分ちょっと今こういう状態だけどって一言言ったらいろんな人が集まってきてくれるので、
うん、そう、みんながアドバイス ね、うん、ねしてくれるし、うん、話を聞いてくれる、
そうなんですよ、
うんうん、
なのでぜひとも参加してほしいですね、
うんうん、もう実はあと1ヶ月なんですけど、
うん、なんかドキドキしちゃいます。
こちら、ね、岡崎市の方でもリレーフォーライフジャパン岡崎が9月の29、30に開催されますし、はい、同じ日に、
はい、どこでしたっけ、
東三河実行委員会なんですけど、今年豊橋市の豊橋公園で同じ日で時間も全く一緒で開催されます。
またもうはしごしましょう、
はしごはしご、そうそう、
はしごしましょう、
豊橋公園だと、うん、豊橋の市電に乗っていただいて、
そうですね、
で公園前駅で降りて徒歩5分なんで、
私実は昨日ねそこら辺行ってきました。
行ってきた、
はい、いいとこですよ、
いいとこですよね、
場所も本当アクセスもとってもいいので、
ね、で、うん、上手に鉄道を使えば、はい、変な話豊橋公園と今年の岡崎明神橋公園なんですが、
はいはいはい、
まあ1時間ぐらい見ておけば、うん、ドアツードアで行けるんじゃないかなっていう距離ですので、
電車好きな大菅さんの考えの、ね、ドアツードアで、
ドアツードアで、うん、まあ今回は使うんだったら名鉄が 便利かなと。
そうですね。
三好橋公園ですので、まあ、もしくは JR 使っていただいて、愛知環状鉄道で、中岡崎駅下車、徒歩10分、みたいな感じで、三好橋公園行けますので、そうか。なんで、どちらでもうまく使えば、はしごできますし。
そうですね。
あの岡崎でも暑い方がたくさん見えますし、豊橋の方でも暑い暑い方がね、こちらもたくさん見えますので、ぜひあの足を運んでください。
はい、ということでリレーフォーライフ、みんなでリレーフォーライフ、今日は大菅さんと私で思い出を語って、思い出と安心安全についてみたいな、はい、お話をさせていただきましたが、
はい、
また次回もね、いろんなお話伺っていきたいと思います。大菅さん、ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
以上、みんなでリレーフォーライフのコーナーでした。